そして地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院救命救急センター長麻藤隆先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院救命救急センター長の麻藤です。
今週は栃木県の救急医療の現状についてのお話を伺っていきたいと思います。
はい、
新型コロナウイルスの感染拡大による医療体制の逼迫でもう全国的に救急搬送が困難になるといったニュースがもうあちこちで流れておりましたけれども、先生現在の状況はいかがですか？
現在ようやく落ち着いたというところでしょうか。一時期は本当にベッドの繰りが大変で、あと自治医科大学の場合は、妊婦さんの感染者、それから子どもさんの治療などもありましたし、同時に大人の方でもいわゆるもともと持病のある、普通の二次病院の対応では難しそうな、例えば透析の方とかそういう方の感染というのも多く扱っていましたので、本当にベッド繰りが大変な状況が続きました。今はようやくワクチン接種が進んだり、実際に感染した方が増えたり、もろもろの状況と皆さんのご努力もありまして、ようやく落ち着いてきたという状況だと思います。
コロナ禍によって状況が変わってきているとは思いますが、栃木県の救急医療の体制というのはその全国的に比べてどんな状況なんでしょうか？
もう3年弱になりますね。当初は、栃木県に関しては不思議なほど落ち着いている状況がありまして、漬物を食べてる量が多いんじゃないかとかいろんな話もあって、はい、若干楽観していました。で、実際に全国的にも県としてはかなり下位の方という陽性率とかも患者数も下位の方で、立ち上がりも穏やかでしたので、当初はこのままなんとかしのげるのかというふうな予測もありました。ただ実際に2波3波4波5波と続く、特に最近の最後の波の時には栃木県はご存知の方も多いと思いますが、かなり県別でも上位の方に繰り上がってしまいまして、大変困ったと。でまた今相当下位の方に戻っている。ただ一番、私ども終わったからいいのかというわけでもなく、気になっているのはなぜそういう変化が起きたかと。そうでないとまた次に起きた時にもまたそういうことのファクターが分かりませんと。なので栃木県におけるファクター X みたいなものがなぜ落ち着いていたのか、また今度なぜあれなのか、あとは気になっているのは小児の重症例がなぜ栃木で重なったのか、その辺についてはまだまだ解明しなければいけないことも多いので、まだまだ予断は許さないというか、皆さんに置かれても気をつけられることが大事だと思います。
なるほど。自治医科大学附属病院救命救急センターでは搬送困難な事例を減らすためにどのような取り組みを行っているんでしょうか？
コロナに関しては、はっきり言いますと栃木県は栃木県全体の一応重症の患者さんを、私どもに限らず独協さんとか済生会とかで分散してというシステムを取っていました。幸いそれがそれなりにうまく働いて、絶対数が完全なキャパを超えるところまではいきませんでしたので、なんとか実質的な搬送困難例は、ほとんど出ない。もちろん当初行き先が、困るとか、多少そこを無理言って、それぞれの病院で対応していただくなどのことで実質的な搬送困難例がなかったわけではありませんが、本当にそれで大都市部のように、宙に浮いて何時間も救急車で待機してたというような事例はなかったというふうに認識しております。
先生、現在の医療体制、救急医療の問題点について教えていただけますか？
はい、私ども困ったのはベッドの逼迫だけでなくて、実は我々の施設においても感染防御のための必要なマスクとか手袋とかそういうものの入手が非常に困難になった時期がありました。多分クリニックレベルだともっと大変な目に遭われたんではないかと思って、本当そこはどこだから大事とかどこだから大事じゃないという問題ではありませんので、そういう本来頑張りたくても頑張れないような と医療資源というか物資の不足というのは、かなり深刻な問題、一時期深刻な問題でありました。あと実は薬に関しても、新型コロナ治療薬そのものではありませんが、新型コロナの患者さんは結構血栓とかできやすいので、そういう血栓を抑える薬などの供給が非常に不安定な時期が長く続きまして、まあ、そういうことを含めて疲労というか、疲弊したと、医療現場が疲弊したというのは事実です。
本当に大変だったと思います。先生、今後救急医療の体制はどのようになっていくべきだとお考えでしょうか？
これは意外に見過ごされている問題なんですが、実はこれ新型コロナに対して、まあ、県の医療機関が一丸となって対応したという点では非常に栃木県もそれなりに頑張ったという自負はありますが、その裏面の問題として、多くのそういう救急機関、2時3時の救急機関がこれ新型コロナにリソースを割きベッドを割いてしまったがために、一般の救急の患者さんが対応が実は非常に困難な状況に陥ったという点は、皆さんもぜひ認識していただいて、まあ、新型コロナの時に困るのは新型コロナの感染だけではないと、一般の救急に関しても非常に大変なことになると、むしろそちらの方が下手したら一時期大変だったですね。そういうことをぜひ、知っておかれて損はないかと思います。
一番大変な時にはとにかく救急車にお世話にならないように、ちょっとこう激しい運動もそういうスポーツも少し控えなきゃななんていうムードも日本全国にありましたものね。
そこもまた致し返しで、なんか皆さん良心的な方ほど、はい、本当に実はもっと早くかかってほしいことに限って、ね、なんかちょっと我慢されてる方もいて、これはこれで、あとはそういうので手術 の, 結局手術自体はコロナで手術をしていませんが、結局そちらのリソースを割かれたためにがんの患者さんの手術が遅れてしまうとか、非常にこうじくじたるものもありましたので、そこら辺もまたできるだけそのお世話にならないというお気持ちは非常に大事な一方で、またかかるべき時にはまたかかっていただかないと、かえってまた悪化してしまったり長く入院してしまったりというのも出てくるので、その辺は皆さんの良識というか見識にお任せしたいと思います。
本当にでも医療現場で大変なさなか頑張ってらっしゃった先生方たちにはもう本当に感謝の言葉しかありません。引き続き次週もまた先生にお話を伺っていきたいと思います。今週は自治医科大学附属病院救命救急センター長的藤隆先生にお話を伺いました。また先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。